4月2日このように共に招かれて主に礼拝を捧げることができます恵み特権本当に感謝いたします。今日は、申し上げてますように受難週です。今日からイエス様がローマの頃に乗ってあのエルサレムに入場されたその最後の1週間を過ごされた日であります。そのことの最初の週の初めの日です。皆様ですね、この2023年の、この受難週、またレントから始まる悔い改めのですね、その週、どのようにですね、過ごされているでしょうか。目をですね、向ければ外に出て、桜が満開ですよね。本当に今年はですね、見事、今年も見事と、神様の創造の素晴らしさを感じますが、新しい命の芽生えとともに、神様が備えてくださっている恵みの流れに、私たちは立たされているんだということを思いますが、いろんなですね、恵み、また世間を見れば便利な世の中になってきましたが、幸せはお手柄に手に入るものではないということも同時にわかるわけですね。私たちは、この一年で一番イエス様が受けられた十字架の苦しみはどれほどのものだったかということをですね、それは私には到底計り知れないということをですね、受け取っていく。まさにそれが受難週であります。ですからですね、今日の礼拝はですね、特に普段も十字架のこと、そして復活のこと、そしてもちろん愛のこと、御言葉からですね、お明かししていますが、今日は特にこの受難をですね、私は受け取っていきたいと思います。先週は、あのイエス様のゲッセマネの園での祈り、叫びの祈りですね、弱さも全部弟子たちにひけらかして、悲しみのあまり死ぬ方です。だから一緒に祈ってくれと。ね、血が含まれる汗をしたためながら、本当に必死で祈られた。できるならば違う方法で、この人間に救いがもたらされるようにという祈りでしたよね。でも、あなたの御子ならば、その通りになるようにと、しかしあなたの御子ならば、というふうな祈り。その祈りこそが、イエス様の祈りの真髄であり、私たちが習うべき模範であるということを受け取りました。皆さんどうだったでしょうか？この一週間祈りのですね、その日々は豊かなものとなったでしょうか？願い事が多かったでしょうか？それとも願いは、ね、思いっきり言うけども、でもあなたの願われる通りにという祈りが多かったでしょうか？その祈りを経て、まさに今日は十字架です。十字架の場面です。今日の第一番目ですね、この十字架、一体この十字架のこのイエス様の姿は私たちの日々の人生にどういう関係があるのか、ね、この聖書に書いてあることは全て事実であり神の言葉ですね。聖書の中には人が救われるためにこの聖書が書かれたとあります。そしてご存じのように聖書はですね、世界で一番多く読まれていますから、読まないということは非常にもったいないということですね。どんな人も聖書を読むわけですが、私はその聖書の深さを今日もいただくことができますが、この聖書が書いてあること、また十字架のイエス様のその歩みと私の人生とどういう関係があるのか、そのことを覚えながら神の御声に聞いていきたいと思います。まず第一番目はですね、十字架は人を二つに分けるということです。十字架は人を二つに分けてしまうということですね。まず39節、皆さんと読みましょうか。皆さんでご一緒に3、はい。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。はい、そうですね、二人の犯罪人がここであります。イエス様と共に貼り付けになった人が二人いたということを聖書は教えています。このですね、十字架の場面は四つの福音書、マタイとマルコとヨハネ、そしてルカ、全部に記されています。そしてこの二つに分けると言いましたけれども、犯罪人の一人はですね、このイエス・キリストであるならば、私たちを救えと言ったとありますよね、39節。これはですね、完全に罵りの言葉ですよね。同じように自分もですね、十字架刑にさらされながら、この国を読んで、お前はキリストだろ、救い主だろ、これキリストというのはメシアということですね。そしたら自分で自分を救える。そして、俺も救ってくれよという、そういうことです。決してですね、これは信仰の告白では決してありませんね。あなたはキリストですねっていうのではなくて、罵りです。 まさにイエス様はこの十字架につけられるそのことを私は申し覚えたいんですね。この十字架刑というのはですね、当時のローマがイスラエルの国を支配していたそのうちの死刑の方法の三つのうちの一つだったんですね。一つはギロチン、一つは石打ちの刑、もう一つはこの十字架刑でありました。そしてこの十字架刑はですね、一番ですね、このむごたらしい刑、突っ放しにされて、その十字架刑につけられる前に39回の鞭を打たれるわけですよね。動物の尖った骨が先に埋め込まれた。その鞭を39回です。40回打ってしまうと死んでしまうから39なんですよね。そして鞭打たれて血だらけになりながら1キロぐらいあるですね、この形状まで自分がかかるこの十字の木をですね、担がされて歩かされるわけですよ。何度も何度も倒れられたでしょう。皆さんどうでしょうか、想像できるでしょうか、ね、自分がそういう身になったと思えばもう痛くて辛くて、そしてですね、すぐにギロチンのように死ねないわけですよ。長い人で1週間から10日ね、もうすっぱだかにされて、つまり人間の尊厳をですね、剥奪されるような刑でありました。そしてそのゴルゴの丘に着いたら、その十字架を立てる穴が掘ってあるわけですね。そして十字を組まれて、その十字に両手を太い釘でこの打ち抜かるんですよ。一打一打、そして両足も打って、そしてその十字架で固定されたその十字を立てて、ドーンとこの掘ってあった穴に立てる。全体重がその十字かで釘打たれた両手にかかる。そしてですね、あまりの痛みで叫び続ける人もいたそうです。うるさすぎて舌を切られるということも文献に残っていますね。そして最終的には呼吸ができなくなって死んでいくんですね。もちろん失血死であったり、そういうですね、呼吸ができなくなって、何回も何回も、ね、呼吸をするためにこう引き上げるわけですよ。こういう感じですね、ものすごい痛み、それがですね、長いこと続く。それをですね、本当にずっと経験する。これが十字架刑でありました。ゴルゴダの丘、こういう状況です。覚えましょう。真ん中がイエス様とされ、ね、ここ何度も映画があった、その映画の一場面ですけども、皆さんもパッションという映画を見られたとかもしれませんが、非常にむごたらしい。でも現実はもっとひどかったわけですね。そして両方に犯罪に、実際犯罪を犯した。この犯罪にはですね、いろいろこの言われていますが、まあ、当時はですね、ローマに支配されていたので、打倒ローマというですね、そういう、人々だったと言われますね。そして強盗というふうに他の福音書で書かれていますが、ローマを打倒するための資金が必要ですね。だからその資金を、この調達するために強盗を働いていたというふうに言われています。つまりですね、イスラエルの国を愛しているゆえの大義があったわけですね。ローマ打倒だからですね、そういうことをもうある意味で、大義名分でしていた、そういう犯罪者とも言われます。そしてですね、当時のですね、このイスラエルの社会における王という認識は、このローマの支配から救ってくれる政治的な王だったわけです。だからそういう揶揄も入っていたんですね。お前がキリストではないかと。ね。お前は王と言われているんだろう。そしたら私たちを救えよと。この救えというのはですね、自分自身の霊的な救いというよりも、このローマの支配からの、このところの状態から救えという意味ですね。これが一人目の犯罪人でありました。そしてもう一人の犯罪人はですね、こういうふうに言っています。40節言いましょうか、皆さんで3、はい。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は彼を神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないかというふうに言ったわけです。この十字架のゴルゴダの丘で二人の犯罪人のうち一人は、お前が神ならば自分を、そして私たちを救えと罵った。もう一人の犯罪人は、自分たちはね、刑罰を受けて当然なんだ。40節こうあります。俺たちは自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だと言うんですよ。しかしですね、 用事説明してください。こう書いてます。だがから皆さん言いましょうか。3、はい。だがこの方は悪いことを何もしていないと言ったんですよ。この方は何も悪いことをしていない。何の罪もない清いお方だということをもう一人の犯罪者は言ったんですね。まさにですね、二つに分けていることが明確に分かるんですよ。皆さんですね、このことは私たちに当てはまるんじゃないでしょうか。十字架を見てね、二種類に分けられるってことですよ。自分の罪を認めるのか、死ぬまで認めずに罪を抱えて生涯を終えるかということですよ。二つに一つ。皆さん真ん中ありませんよ。ね。真ん中好きな人いると思いますが、真ん中ではないです。どっちかです。自分の罪を認めるか認めないか。まさにですね、この犯罪者はそのことの一つの大きなモデルなんです。皆さんどちらでしょうか。もしね、皆さんが両脇にね、つけられた犯罪人として仮定してください。どちらになると思いますか？ね、痛みは同じ痛みを経験したんですよ。さっき申し上げたような。その痛みを経験して、なおですね、お前はキリストではないか、メシア、救い主ではないか、自分と俺たちを救えというものなのか。それとも、お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けてるではないか。俺たちは当たり前。でもこの人は何も悪いことしないと、そのように自分の罪を認めてイエス様に向くものでしょうか。これはですね、大きな、ね、大きなことです。まさにそういう意味で、二人の犯罪人は、この世界の人々を代用しているというでしょう。皆さんどちらでしょうか。私たちはですね、すべて、絶対必ず死ぬわけですが、ね。でも同じように私たちはこの二人の犯罪人、強盗と言われているように、聖書は全ての人は罪を犯したので神からの祝福を受けることはできないというふうに記されているんですよね。まあそういうことも共通点があるわけですよ。まあこういうですね、教会の中で罪の話をするとですね、私もそうだったんですけども、いや僕は別に罪を犯してない、ね、日本の法律に背いてない、警察に捕まれることはしていない、だからこの二人の犯罪とは違う、似ていないというふうに思う人おられるじゃないでしょうか。私も思いました、ね、よく教会では罪の話をされますが、でもそうじゃない。聖書の罪はこの創造者の神様、この世界を作られた神様のその権威に逆らって生きるということですね。神を神と思わず自分を一番にしていく、自分中心に生きる方のことを聖書は罪だ、的外れな生き方だと言っているんですね。神に逆らい自分中心の損得感情で物事を見る習慣癖、まさにそういったものは強盗だということを聖書は言うんですよ。いかがでしょうか。でもその同じ強盗でも一人はもう死の目前にしてまで、ね、イエス様をイエス様と認めず罵っている、そしてもう一人は認める。不思議ですね。皆さんいかがでしょうか。このようなことがあったわけです。私は不思議に思います。じゃあなぜこういう違いが起こったんだろうか、ね、なぜでしょうか。第2番目ですね、この2人の犯罪人に起きた変化ということですね、ここにこうあります。イエス様が十字架につけられたときに彼らは一緒についていたわけですよね。でイエス様が十字架につけられた時のいろんなことを一番近いところで見聞きしたわけですよ。何を見聞きしたんでしょうか。ちょっと前の方にですね戻ってください、32節 から34節を読みましょうか。皆さんで読める方で。では3、はい。他にも2人の犯罪人がイエスともに死刑にされるためにドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いたそうです。皆さん、このね、人類、この史上、いや世界歴史上最上の祈りと言われている祈りがこれですよ。イエス様は今まさに自分を殺そうとする者のために父なる神に祈られたわけですよ。どう祈ったのか。父なる神様、彼らを許しください。彼らは自分が何をしているか分かっていないのです。だから裁かないでくださいという祈りを捧げられたんですよ。皆さん、この祈り捧げることができるでしょうか。私たちに、自分に刃を向けている、つまり自分のことを必要にですね、意地悪をしてですね、もう本当に嫌がらせばかりしてくる人にですね、もっと言うならばですね、自分の大切な人をですね、死に追いやったような人、つまり自分のですね、もう人生を変えてしまったような人を許すことができるかですよ。まさに今その人が自分に刃を向けている、その状況でその人の救いを、許しを祈れるのかと。でそう考えれば考えるほど、こんな祈りができる人は人間じゃない。誰ですか？神様しかいないと思うんです。だからこのイエス様は、この旧約聖書に記されている、予言されている、あなたのために救い主が生まれますと言われる、まさに救い主だということが分かる、この祈りこそが一つの印、証拠なんです。この祈りをね、真横で聞いたんですよ。しかもね、祈りだけではない、生き様ですよ。イエス様は罵られても罵り返せなかった、鞭打たれても血を本当に戻らしいまでに流されても何も言われなかった。言われたのはこの言葉と、あと6つの言葉、十字架上でね、7つの言葉を言われてるんですよ。その2番目の言葉が今日で中心聖句になっている言葉ですけども、全てですよ、全て人をね、罵る言葉は一つもない。我が身、どうして私を見せるんですかと、父なる神様が断絶されたそのことに対する嘆きの言葉であったり、また目の前にいるその弟子に対して、またマリア、母マリアに対して励ましの言葉を語っている。そしてまさにここですよ。裁かないでください、彼らは自分で何をするか分からずにいるのです。もう一度覚えましょう。イエス様はそのこの十字架の上でその言葉を、祈りを捧げられたんですよ。そしてこの十字架、二人の犯罪の一人はこのイエス様の生き様ですね、生き様を間近で見聞きし体験したんですよ。今までは大義があってですね、もう強盗することもこのユダヤの国を救うためだというふうに思っていたかもしれません。だから自分と向き合うことや反省とかを全くすることがなかったでしょう。そして多くの人がそうであるように、自分以外のものにすぐ責任転換をしていくという、そういう歩みをしていたでしょう。彼もですね、自分は裁かれるのはおかしいと、もう一人の犯罪と同じようなマインドを持っていたはずですね。しかしですよ、このイエス様を前にして、イエス様の生き様、祈りを聞いたときに、彼の心は変わっていたでしょう。私たちはですね、善悪の判断はもちろん法律というのはありますが、でも法律は出たことに対するですね、裁きですね、心の中で思うことっていうのは、それは法律は届きません。で、私はですね、大体善悪の判断は、あの人と比べてどうかっていうことなんですね。もしかしたらですね、私はそのような悩みで自分を安心させているのかもしれないですね。あいつよりましたとかですね。私もそういうですね、関係の近しい友達がいるんですね。で、それでですね、自分を こう立ち位置を測ってしまっているとかですね。でもそうではない、自分の感覚で物を見ているからそれは成り立つかもしれません。でもそれは違うんだと神様は聖書として言われるわけですね。ですからそういうふうに申し上げたら、この犯罪人は自分はそんなに悪くない、だから自分は早く救え、自分は国のためにやってるんだというふうな思考になっていくんです。私たちはいかがでしょうか。私たちもこの後に及んでも自分の非を罪を認めない、痛い目にあっても自分の悪い点がわからないということはないでしょうか。聖書は言います、人の心は誰よりも陰険でそれを治らないというふうにあるんですよ。エレミア書18章にありますね。しかしもう一人の犯罪人は違うんだと、44節読んだ通りですね。彼は自分は裁かれて当然だというふうに認めたんですよ。そしてこの方は何も悪いことをしなかった、していない。つまり彼はその生き様を見てですね、このイエスという人物とは自分たちは違うんだということが分かったんです。つまり彼はイエス様こそ聖書に予言されている救い主だと分かり認めた瞬間でありました。皆さん、私は覚えましょう。私は神様を知った時に初めて自分の罪深さを知るわけですね。光が心に照らされて、その光が輝くから私の罪がね、あらわにされるんですね。放っておいて罪が分かるってことはないんですよ、ね、なんか自然に分かるってことはないんです。闇に覆われて真っ暗な部屋は、皆さんどうですか、皆さんの部屋はね、汚くても散らかっていても暗かったら分からないでしょ、ね、でも光が入ってくると、うわ汚いなっていうことが分かるわけです。同じです、心もそうです。私たちの生まれながらの心の状態はね、光が照らさないと自分が闇である、闇の中にいろんな汚いゴミがあってもわからないです。しかし朝が来て光に照らされるとその状態が分かってくるんですね。そして、ああ汚いな、片付けなければというふうに思うんです、ね、罪に敏感でも思わない人もいるんですね。皆さんどうですか、ね、この感覚って今回、ね、コロナの中で衛生管理の違いとかね、いろんなことがあったと思うんですね。でやっぱりこのマスクがそう、ね、本当に承知したようにみんなが外したから外したらあかんだとかですね、まあ、一応もちろん花粉症もありますけども、まあ、これから、ね、どうなるのかなというふうに皆さんはですね、いろいろ互いをですね、こう 見合ってるんじゃないでしょうか。罪に関しても同じかもしれません、ね、そして罪のこの敏感さも違うんですよ、ね、ですからね、よく教会でもそうですが、本当にその清められるとか、宮清めとかいうことが、ね、聖書にありますので、まあ、その感覚を磨くのはやっぱり掃除が一番だというふうに言われますよね。だから皆さん掃除をして、あ、綺麗だなっていう、すがすがしいなという思いはもともと備えられているので、その感覚を磨かないと、綺麗だなとかすがすがしいなと思わなければそもそも掃除しようと思いませんよね。そうなんですよ。だから掃除って大事だなと、まあ、私が言うのはなんですけども、まあ、思いますね。本当に掃除をしていくと、だから私もですね、決まった実はルーティンとしてこの時間に掃除っていうのがあるんですね。本当にすがすがしい達成感もありますよね。その感覚、やはり自分の中にある罪に対しても向けられていくんじゃないでしょうか。イエス様、宮清めということもですね、当初教えられています。まさにですね、光が灯されて、あ、初めて、あ、汚いな、こんなものがあるのかということ、あ、ここに本当に埃があるということが分かって、あ、清めていかなければ、掃除しなければということが分かるんです。まさにこれは、心に関することは聖霊の働きです。聖霊様はそのように教えてくださるんですね。いかがでしょうか。まさに聖書は言います。光とはイエス様であり、御言葉のことです。その御言葉を聞いている、その光に照らされて心の汚さがあらわにされていく、その時ですね、それを主に持っていくのか、そのままにするのかが分かれ目なんですよ。だから皆さんですね、聖書を読むというのはですね、私の心に光が灯されるということですね。だから聖書を読むとね、心地いいだけでは済まなくなるんです。もちろん光が当たったら暖かい光ですから本当に暖かくなります。でも光が灯されて自分の罪に気づいて本当にこう耳が痛いということもあるんです。でもその時にですよ、明らかにされて終わっ ったらそれはですね本当にしんどいで終わりますよね。まさにですねこれはね手術、自分の体の中にいろんな病理があってこの開けてあありますね終わりですみたいなもんですね。そんな大変ですよね。その時にそれをちゃんと取り除いてしっかりと縫合しないと治りませんよね。つまり開かれるんですよ私は御言葉によって。その次にそれをしっかりと最高の名医である主治医がしっかりと手術をしてくださる。つまりイエス様のもとにそれを持っていく、イエス様にそれをしていただく。そうすれば私の罪はことごとく神様によって清められていくんだ。それが聖書で教えている真理です。皆さんどうでしょうか。聖書は言います。生まれながらの人は全てこの罪を持って生まれてきますとね。で先ほど申し上げたようにこの一人の犯罪人に起きた変化ね、それは何かね、一つは同じ罪とかその罪は何か、一つは神を恐れなかったんです。もう一人は自分の基準で物事を見ていたんですね。つまりここにありますよね、40節の神を恐れないんですよ。皆さん神を恐れないという、皆さん信仰とはですね神を恐れ罪を自覚することだと言えるでしょうね。で神を恐れるということは本当に大切なポイントです。例えば自分が神だというふうな思考が、どこかにあるからです。私はいかがでしょうか。神を恐れているでしょうか。でももう一人の人はですねこの神を恐れイエス様との生きた出会いをしたんです。これが一番大きな違いです。死を恐れることは知識の始め、全ての始めだと言いました。恐れというのはですね、これは恐怖ではありませんね、畏敬ですよ。神が天地を作られ、私を作り、そして全てを司っておられるお方だということをですね、本当に知るか。こういう聖書の言葉がありますね。神を恐れよ、神の命令を守れ。それが人間にとって全てであると。伝道書の書に、十二章に書いてあります。これが大きな違いだったんですよ。ですがですね、私たち全てです。お母さんのお腹の中から生まれてきた人間であるならば、全ての人は神様から離れ、自分中心に自分が一番だという罪の闇の性質を持って生まれてきていると言います。生まれながらの人はですね、こういう状況です。覚えましょう。聖書はですね、まあ3種類とありますが、生まれながらの人はこういう人ですね。心の真ん中に自分をドカッと置いて、イエス様は外におられるんですよ。ね。これみんなそうですからね。例外はありません。生まれた状態はみんなこうなんですよ。ね。私もそうですよ。自分中心です。ね。そうでしょ。自分の思い通りがないと、やっぱりちょっとへそ曲げてしまう。このことが非常に顕著なのが子供の時代ですよ。ね。幼子は可愛いです。でも、罪がある印は子供を見たらわかりますよね。見事にですね、分かりきった嘘をつきますよね。こういう状況、生まれながら罪と。でもですね、イエス様を私たちは受け入れる。イエス様が私たちのために死なれ、そして十字架にかかって死んでくださった。そして復活してくださった救い主のことを受け入れるということです。それがこの図ですね。イエス様を救い主と信じ受け入れた人。ね、十字架ドカッと真ん中にね、本当に座っていただいて、つまりイエス様ですね、私はそのイエス様に従っていくんだという、これが神の父なる神の私の本来の在り方なんですよ。このことを本当にみんなが経験してほしいということを言われています、ね、皆さんどうでしょうか。皆さんどちらでしょうか。今、ね、左の方はぜひ右の方にですね、本当にね、本当にこの神様に会って進んでいただきたい、この人生を歩んでいただきたいと思いますね。皆さんどうですか。まあほぼですね、皆さん今礼拝下げていますからね、みんな多分右側と思うんですよね。でも1週間どうですか。1週間の歩みはね、左の方だったなとね、自分中心のことを考えてたなということがあるはずですね。でも皆さんですね、だからといってね、その1週間の中で自分が真ん中にいたから、その時に私は、地獄に行っちゃうとかですね、救われてるんちゃうかとか、そういうふうな不安を持たないでくださいね。パウロは3週目にこういうふうなね、そうです。この状態だったんです。自分が生きてイエス様を端っこに追いやってしまう。ね。でも私は恵みによって救われていますから、 ね、左の方だけが、ね、永遠の滅びに向かうんだと聖書は言ってるわけです、ね、だから右側にいるわけですが、右端じゃなくて真ん中の状態に私は置かれていくことをですね、本当に願っていきたいんですね。まさにですね、この犯罪人は神を恐れないのかというふうに、この告白した時に彼の中に本当に信仰の種が芽生え、そしてあ、この方こそ救い主だということを本当に信じるという、受けるということに向かっていたんでしょう。つまり真ん中の状態ですね。そしてその証拠にですね、42節ですね、読みましょう皆さんで。3、はい。そして言ったイエス様、あなたが御国に入るときには私を思い出してくださいというふうなですね、告白に至るわけです。私を思い出してくださいですよ。皆さん決してですね、私を救ってくださいとは言わなかったんですよ。皆さんだったらどう言いますか、ね、でも、ね、そんなことも言えないぐらいですね、自分はなんて罪深いんだというふうなことを思って、この思い出してくださいと言えるのが精一杯だったんでしょうね。そしてあなたが御国、これはですね、これは、御国の位というふうにですね、あの前の訳では訳されています。つまり御国の位ということは王だということを認めているわけですよ。ああ、この人は本当にこの神の国の王として本当に来られたんだと、ね、決して政治的な王ではなくて神の国の王として来られたんだということをですね、彼は本当にこの生き様を見て覚えたわけですね。当時ですね、ユダヤの人の中ではですね、本当にこの、地上生涯を言うと、その神の国にですね、本当に行くんだというですね、そういうことが本当に旧約聖書から教えられていたので、まさにそういうことをですね、御国に入られるときには、私を思い出してくださいというふうに告白へと導かれたわけです。この犯罪人は神様から全く離れた人間だったんですよ。十字架につけられるほどの悪人だったわけです。でも、生まれ育った家庭もひどい状態だったでしょう。しかし、このイエス様を見て、ああ、このイエス様が本当の救い主なんだと。ね、今まで本当に希望がなく、そして全くですね、喜びのない人生を送っていたかもしれません。でもこの男の魂に信仰が生まれたんですね。彼は自分が死んだ後に天の御国に行ける希望は最初から持っていなかったかもしれません。ですから彼は一緒にですね、この天国に連れて行ってくださいとは言わずに、私を思い出してくださいと言ったんでしょう。思い出してくださいと。まさにですね、彼の中には砕かれた心、謙遜な心が芽生えていたことがわかるんじゃないでしょうか。まさにですね、私たちが神様の国に、ね、このイエス様と出会うに必要なことは謙遜さですよ。砕かれる心ですよ。それがなければ私がいつもですね、一番だと思ったら、ね、神様を受けることはできなくなるんです。私はもう一度覚えましょう。このですね、彼らの目には神に対する恐れがなかった。でもですね、私たちが本当に大切なことはこの御言葉です。読みましょうか。3、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信仰に、信じる信仰によっているのです。アーメンです。そうですね、まさにですね、彼こそが本当に実際的にリアルにキリストと共に十字架につけられた人だったんですよ。ねえ。これよく私たちはね、本当にこの御言葉に励まされますよね。そうだと。でも実際についたのはこの人なんですよね。どれだけの痛みだったでしょうか。もう痛みもすごかった。壮絶だった。もう意識が失うところだったでしょう。でも、本当につけられながら、イエス様を見て、イエスの祈りを聞いて、そして信仰が与えられて、謙遜さの心が与えられて、そしてイエス様に、あなたが御国にお好きになるとき、私を思い出してください。というふうに至るに至ったんですよ。皆さん、ここをね、見るときに、私は、イエス様の本当に生き様がこの彼を変えていったんだことは本当にわかります。そして最後にイエス様が言われた言葉、第3部、主イエス様驚くべき言葉です。 こう言われました。読みましょう。中心聖句3。はい。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私ともにパラダイスにいます。アメンです。そうですね。イエス様はなんとです。ね。あなたをね、そうしようとか、思い出そうとか、そういう答えではなかったんですよ。もうそれを何、もうステップも超えるような、誠に、これ誠に誠にね、よく聞きなさいということですね。これはアーメン、アーメンっていうギリシャ語です。アーメン、アーメンっていうことです。あなたに言います。あなたは今日です。ね。これから先ではなくて、今この瞬間です。私が天に行く瞬間に、私と一緒にパラダイスにいますと言われたんですよ。驚くばかりの言葉でしょうか。皆さん、どうでしょうか、この言葉を聞いたとしたら。ね、このパラダイスはですね、これは、この、いわゆる、庭という意味。ヘブル語聖書でですね、このところをですね、エデンって書いたんですよ。つまり、エデンのそのことを表します。すごいですね。そしてですね、この庭というのはですね、この特別な人だけが、その王と一緒に囲まれたその部屋の中で、本当に豊かな交わりをするという意味を持つ言葉ですね、このパラダイス。そういう関係に、あなたと私は入るんだよということなんですよ。そういうところに行くんだと。で、これ以降ですね、本当に、この地上の生涯を終えたイエス様を信じる者は、同じようにパラダイスに行くんだということを信じることができるんです。皆さんいかがでしょうか。この恵みをいただいた犯罪人。私は覚えましょう。ここで大事なことは、今日というこの瞬間、今日ですね、これからではなくて今日、そしてパラダイス、特別な神様との豊かな交わり、この主の庭に、招かれるんだ。そしてもう一つ、私と共にということです。私と共に、私と共にということです。これはインマヌエルですね。主イエス様が共にいる、ね、今日も私と共にいると、イエス様と共にいるということ、どんなに素晴らしいでしょうか。皆さん、天国とはどういうことですかという質問ですね。いろんなことをね、本当に答えたくなりますが、一番端的な答えは、それはイエス様がおられるところですよ。天の御国はそういうところですね。だからそういう意味でイエスと共にいるところは天国ならば、ここもそうです。天の御国の前味というのはそういう意味ですね。イエスキリストがおられるところに天の御国があるんだと。聖書はそう言っています。ヨハネの17の3節には、永遠の命とは父なる神と私を知ることだと言われました。つまりですね、三位一体の神様と一緒にいることが、それが永遠の命であり天の御国なんだということを聖書は何度も何度も言っているわけですね。皆さん、どうでしょうか。神と共にいることの幸い。幼子がまさに親と共に生きているのに似ていますよね。幼子の子供の頃ね、どうですか。家族の将来のこととか、仕事の心配とか、家のローンとか、そんなこと心配しましたか？ないですよね。子供はそんなこと心配するに、親と一緒にいることをですね、信頼して、もうそれで十分だったんですよ。同じです。神様は私のことを幼子のであれと言われました。何も心配いらない。神が共にいるからと。だから大事なことは、申し上げたように、私たちが自分の力で、自分で自分を救おうという、そういう歩みを、人生を歩むではなくて、誠の救い主である神様のもとに立ち返る、あの自分中心にドカッと座っている、そういう人生じゃなくて、神様を心を開いてお迎えするという、そして神様を真ん中に置いて神と共に生きるという人生を歩んでくれないか。それをするために私は十字架にかかって、本来神から離れるという大きな罪を犯したあなたが十字架にかかるべきなのに、そうすれば私は救われる機会がなくなるので、はあなたの代わりに私が身代わりに十字架にかかって、むごたらしい血を流し、そして死んで終わりではない、三日目に復活をしてよみがえり、父なる神様との駆け足になったんだ。私はあなたの救い主だ。だから私を受け入れてくれないか。そして私と共にパラダイスに行って、共に豊かな交わりを育もう。これが聖書が言う福音であり、イエス様の、神様のたっての切なる願いです。皆さん、どうでしょうか。この素晴らしい恵みを受け取っておるでしょうか。もし受け取っておられれば、この今日の受難の時に十字架と復活のイエス様を受け入れていただきたいと思うんです。そしてもう受け入れている方は、ね、右端のようになりやすいものです、ね、自分中心になりやすい、イエス様は端っこに追いやってしまいます。でももう一度、神様、イエス様、ごめんなさいと、あなたが座るはずの真ん中の椅子に私が座っていました、 ごめんなさいと悔い改めを持ってイエス様を真ん中に向きお迎えし直して、神様と共なる歩みを歩んでいきたいと思うんです。40節の神を恐れないのか、私はどうでしょうか。神を恐れているものでしょうか。この1週間、またこれからこの受難を経てのこの歩み、本当に神様素晴らしい愛を覚え、私を救い出したいと願える大きな大きな愛ゆえに十字架にかかってくださったその神様を生贄の思いを持って見上げるものとなっていきたいと思います。祈りましょう。天の主は神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日のこの受難の週をありがとうございます。この二人の犯罪者、一人は死を前にしても罵り続けた、罪を認めようとしなかった。でももう一人はイエスの生き様を見て罪を認め、そしてイエス様はこの生き様を通して彼の中に信仰があることを覚えられ、あなたは今日私どもパラダイスにいると宣言されたことを本当に覚えます。こんなにも直々に救いの確信の言葉をいただけた人は彼だけだということを覚えます。本当にここに何かをしなければ救われないということは全くないことがわかります。ただ恵みです。神様、あなたの恵みを一人一人が今日も豊かに受け入れ味わうことができて、あなたの愛にこの一週間もこれからも生きることができますように導いてください。そしてもっともっとあなたの成し下さった十字架と復活の意味を受け取って、あなたの本当にその生き様に習うことができますように感謝します、祝福します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。王との賛美を捧げましょう。